声の広報、県からの便りです。令和3年11月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次です。県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、e スポーツで描く群馬の未来。準特集、新型コロナウイルスに関する情報。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内。ジャンポケロード、群馬交響楽団演奏会情報、県民手帳販売中、県議会第3回後期定例会、あなたの周りのブロック塀は安全ですか？ 11 月は個人の事業税の納期です。ベーシア文化ホール、群馬県民会館の令和4年度の予約を開始しました。県民カレッジの参加者募集。馬事公園体験乗馬教室4回コース12月生。東京2020オリンピック・パラリンピックで活躍した本県ゆかりのチーム、選手を紹介します。群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジー版の発行について、以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数。県移動人口調査。令和3年9月1日現在。出生死亡は8月1日から31日まで。県人口192万8529人。対前月マイナス820人。男95万3678人。女、97万4851人。出生、1059人。死亡、1950人。世帯数、80万8157世帯。特集、e スポーツで描く群馬の未来。昨年11月、県が主催となり、全国初の e スポーツの19歳以下国内最強チームを決定するU19 e スポーツ選手権を開催しました。予選には全国から61チームが参加。Gメッセ群馬で行われた決勝では、若者たちによる熱い戦いが繰り広げられました。若者を中心に世界中で盛り上がる e スポーツとは、その魅力と秘める可能性について紹介します。1. 今までのゲームの概念を超えた多くの人が熱中する e スポーツとは？エレクトロニックスポーツの略称で、コンピューターゲームやテレビゲームなどの電子機器を用いて行われる人対人の対戦型競技のことを言います。アメリカや中国、韓国など世界中で盛り上がりを見せ、日本でも数多くの e スポーツ大会が開催されています。また多くの観客が観戦や応援などに熱中できることから、興行としても期待されている今注目の競技です。主なジャンル、e スポーツの競技として採用されるゲームジャンルと種目の一部を紹介します。MOBA、チームを組んで相手の陣地を攻め落とすゲームの例、リーグオブレジェンズ、ドータ2など、FPS、銃などを使って対戦相手を倒すゲームの例、フォートナイト、PUBG など、対戦格闘ゲームの例、ストリートファイター、鉄拳など、スポーツゲームの例、e フットボール、e ベースボール、パワフルプロ野球など、カードゲームの例、シャドーバース、ハースストーンなど、パズルゲームの例、ぷよぷよ e スポーツ、パズドラなど、 11月14日日曜日決勝アンダーナインティーン e スポーツ選手権202119歳以下の国内最強チームを決める戦いを今年も G メッセ群馬で開催します。競技のタイトルはリーグオブレジェンズです。大会は県公式 YouTube チャンネルツルノスで観戦できます。無観客で開催します。リーグオブレジェンズ、競技人口1億人と言われ、世界で最も人気のある5対5で行われる対戦型 PC ゲーム。戦略性が高く、チームワークやコミュニケーション能力が求められます。県が進める e スポーツ活用。e スポーツは近年、若者を中心に人気が高まるとともに、関連市場の成長も期待されています。大会開催による運営や会場設営、関連グッズの製造販売、交通や飲食、宿泊など様々な産業への波及効果が大きく、地域経済の活性化や交流人口の増加につながることが見込まれます。また、年齢や性別、身体能力などによる競技力の差が少ないことから、高齢者や障害者でも取り組みやすく、生きがい作りや社会参加の促進などが期待されています。県では、e スポーツの特徴を活用し、地方創生、町、人、仕事を推進するとともに、大会の開催誘致を通して、群馬のブランド力向上を進めています。インタビュー、e スポーツを群馬に根付かせたい。群馬県 e スポーツ連合、ゲスポ、事務局長の倉林明子さんに伺いました。私たちは群馬県における e スポーツの普及や競技力向上などの活動を行っています。2019年の設立以来、大会やイベントの開催、ゲームを通じたコミュニティ作りなど e スポーツに触れてもらうための場を提供してきました。またゲーム依存やネットリテラシーなどに関する保護者向けセミナーを開催したり、企業を対象とした e スポーツ産業に関わる講演会を開いたり、 e スポーツを理解してもらうための取り組みも行っています。徐々にではありますが、イベント参加者やサポーター企業も増え、群馬での認知が広がってきたと実感しています。 e スポーツは年齢も性別も文化も国籍も関係なく、みんなで一緒に楽しむことができます。産業の振興や IT 人材の育成など、あらゆる可能性を広げられると考えています。様々な人や情報が集まり行き交う、中継地のような役目を今後も果たせたらと思っていますので、気軽に何でも聞いてもらえたら嬉しいですね。2、群馬を e スポーツの聖地に、大会の開催、誘致を進める。県では e スポーツの普及に向け、新たなジャンルの大会の開催や全国規模の大会の誘致に取り組んでいます。大会の開催を通して、若者を中心に群馬県の知名度を高め、交流人口の増加や産業雇用の創出など、県内経済の活性化、そして県のブランド力向上につなげていきます。大会開催情報。アンダーナインティーン e スポーツ選手権2021のほか、 e スポーツに関連した大会が群馬で開催されます。大会はオンラインで観戦できます。5年ぶりの開催となる日本東西対抗戦、レッドブル 5G2021 ファイナルズ決勝、11月27日土曜日。2012年にスタートした日本を代表するゲームイベントが群馬で初開催。スポーツ、パズルなど5ジャンルで行われ、それぞれ予選を勝ち抜いたトッププレイヤーたちが東西2チームに分かれて激突します。全国初実況者の頂上決戦、全日本 e スポーツ実況王決定戦決勝、11月28日日曜日。近年ニーズが高まっている e スポーツ実況、その登竜門として、e スポーツに不可欠な即戦力となる実況者を発掘します。 実況者に焦点を当てた大会は全国初です。 e スポーツ実況日本一が誰の手に渡るのか注目です。群馬県企業等対抗社会人 e スポーツリーグ群馬リーグ予選4年1月から2月のうち3日間、決勝2月11日金曜日、 e スポーツを活用して社員の親睦や企業 PR、 企業価値向上などを図る県内企業の支援と社会人 e スポーツの普及促進を目指した大会です。 3. 何かかける e スポーツ、無限に広がる可能性。 e スポーツには高い集客力だけでなく、若者への人気の高さやバリアフリー、オンラインで対戦観戦できるという特徴があります。県はこれらの特徴を生かし、 e スポーツをさまざまな分野で活用するための取り組みを進めています。インタビュー。心身機能の向上につながるゲーム、上武大学の教授中山祐樹さんに伺いました。生態工学の研究者として高齢者の e スポーツ活用に向けた実証事業に参加しました。唾液の成分分析などによりゲーム前後の体の反応を測定したところ、10分間ゲームを行っただけで脳神経が大きく活性化されました。また太鼓の達人など実際に体を動かすゲームをすることで狙った部位の筋肉を鍛えるトレーニングにもつながるということが分かりました。実際に桐生市の高齢者施設では来春から e スポーツを取り入れたサービスが始まり、その監修を行う予定です。ゲームを1時間すると約100キロカロリーが消費されると言われています。外で体を動かすことが難しい人などにとって、室内で心身の機能向上が見込めるゲームの活用は大きな可能性を秘めているのではないでしょうか。福祉×e スポーツ。年齢や性別、身体能力の違いによる影響が少ないとされる e スポーツは、高齢者や障害者など幅広い層での活用が期待されています。中でも高齢者にとっては認知機能の維持向上や生きがいづくり、社会参加の促進につながるなど、さまざまな効果があると言われています。県は高齢者に向けてゲームと心身機能に関する実証事業を行うなど、福祉分野での活用も検討しています。就職×e スポーツ。 e スポーツを通して PC などのデジタルツールを使いこなしたり、コミュニケーション能力や戦略的思考などを育んだりすることで IT 分野などへの就職に生かすことができると考えられます。また大会の開催はイベント運営や照明・音響など様々な周辺産業を活性化し、雇用の拡大にもつながります。県は e スポーツ関連の就職セミナーや研修を実施し、人材の育成と県内企業への就職を促進しています。まちづくり×e スポーツ。高い集客力や若者への人気の高さを生かし、観光地や商店街でイベントを開催することにより観光振興やにぎわいの創出につながることが期待されます。県は今年3月に世界遺産富岡製糸場で e スポーツイベントを開催し、観光資源の活用や課題などの検証を行いました。今後 e スポーツイベントを県内各地で開催する土壌を作り、地域の活性化へとつなげていきます。教育×e スポーツ。 e スポーツは相手にどうやって勝利するかということを考える必要があるため、先を見通す力や状況を判断する力が自然と身につくとされています。また仲間と協力し戦うことから、協調性や社会性も養うことができると言われています。県内でも e スポーツを部活動として実施している高校があるほか、特別支援学校においても e スポーツの特徴や仕事について学ぶ授業を実施するなど、子どもたちの能力を伸ばすための取り組みが進められています。ゲームとうまく付き合っていくために、ゲームは過度にのめり込むと日常生活や社会生活に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため県では ゲームと適切に付き合い、安全安心に楽しむためのシンポジウムの開催や啓発資料の作成のほか、依存症相談窓口を設置し、相談に応じるなど、ゲーム依存に関する対策に取り組んでいます。相談窓口、県心の健康センター、電話 027-263-1156、月曜から金曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く。問い合わせ先、県庁 e スポーツ新コンテンツ創出課、電話 027-897-2706。 以上で特集を終わります。準特集、新型コロナウイルスに関する情報。愛嬌群馬プロジェクト第3弾、県民を対象に県内旅行代金を割引する愛嬌群馬プロジェクト第3弾を実施しています。実施期間12月31日金曜日まで。内容、宿泊キャンペーン。登録宿泊施設で1人1泊6600円税込み以上の宿泊をした場合、宿泊代金の一部を割引。日帰りキャンペーン。登録旅行商品に参加した場合、旅行代金の一部を割引。割引額、ワクチン2回接種済み者、PCR 検査陰性者、5000円、割引またはキャッシュバック。ワクチン1回接種済み者、ワクチン未接種者、PCR 検査未受検者、3000円、割引またはキャッシュバック。ワクチン接種の状況などによって、割引額が異なりますので注意してください。11歳以下は、同行の同居家族全員が、5000円割引の対象となる場合は、5000円割引の対象となります。利用方法。利用当日に県民であることを確認できるものを提示。5000円割引の対象者は、加えて、群馬ワクチン手帳、ワクチン接種済証、2回接種、PCR 検査陰性結果通知などのいずれかを提示。その他、割引要件や利用方法など、詳しくは、ググッと群馬公式サイトをご覧ください。問い合わせ先、宿泊キャンペーン事務局、県観光物産国際協会内、電話 027-243-7274、日帰りキャンペーン事務局、県観光物産国際協会内、電話 027-223-5800。 群馬ワクチン手帳の利用にはスマートフォン、LINE、接種券番号が必要です。持っていない人はワクチン接種済みを確認する方法として紙の接種済み証などを提示してください。群馬ワクチン手帳とは、新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた本人の接種の記録をスマートフォンなどに表示するもので、紙の接種済証や接種記録書と同じ記録を表示させるものです。紙の接種済証などと異なり、紛失の恐れが少ないため、持ち運び提示するのに便利です。2回目接種後、15日経過後に表示可能です。陰性であることを証明したり、感染症対策をしないで済んだりする証明ではありません。新型コロナワクチン接種について、県と市町村では、希望する人の接種が11月末までに完了できるよう、新型コロナワクチン接種を推進しています。ワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を防ぐ高い効果が認められています。接種による効果と副反応のリスクを理解した上で、積極的な接種をお願いします。なお、ワクチン接種が2回完了した人も、引き続き感染防止対策の徹底にご協力をお願いします。ワクチン接種に関する差別などの防止について、接種を受けることは強制ではありません。職場や周りの人などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないようお願いします。医療従事者の追加接種、 3回目が始まります。はじめは優先的に2回目の接種を受けた医療従事者が追加接種の対象となります。2回目の接種完了からおおむね8ヶ月以上後に追加接種を実施し、12月から接種を開始予定です。接種の時期が来た人には市町村から接種券が届きます。医療従事者以外の人の接種については今後お知らせします。問い合わせ先、県庁ワクチン接種推進課、電話 027-897-2956。 ここに示す情報は10月26日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県市町村の広報誌、ホームページやテレビ、新聞などの情報に注意してください。山本一太の知事コラム、県立女子大学での連続講義がスタート。先月4日に県立女子大学において、山本県政の目指す姿と実績と題し、学生約30人を前に講義を行いました。これはおととし私が知事に就任して始めたもので、県職員と学生たちが県の政策について語り合う、全国的にも例を見ない画期的なものです。全15回の連続講義の初回に私が講義を行った理由は、勉強は自由になるために必要であり、人生の選択肢を広げてくれるという持論を学生の皆さんにお伝えしたかったからです。その他にも、県総合計画に掲げる誰一人取り残さない自立分散型社会の構築に向けた様々な施策について90分間にわたって講義や意見交換を行いました。とても有意義な時間を持つことができました。この連続講義は、群馬県における女性リーダーの育成が大きな目的の一つです。学生の皆さんが、私を含む県職員との意見交換を通じて、県政を身近に感じ、これから大きく羽ばたく契機となることを期待しています。お便りコーナー。群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。群馬広報を読んで、ぐんまちゃんのアニメが作られたことを知りました。大好きなクレヨンしんちゃんを手掛ける本郷満さんが監督でびっくりです。ぐんまちゃん以外のキャラクター、古墳様や埴輪族などもぐんまらしさがあり、とても面白いです。ぐんまの魅力を発信できるよう、ぐんまちゃん頑張ってください。高崎市、13歳。マスクは不織布がおすすめですの情報が役に立ちました。今まで特に意識せず、呼吸しやすいからという程度の認識でウレタンマスクを着用していました。これからは飛沫を防ぐ効果が高い不織布マスクを使います。伊勢崎市、54歳。インフォメーション、お知らせ。10月26日現在の情報です。掲載している内容は、状況により変更・中止となる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県有施設への入場やイベント参加の際などに、入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳しくは、群馬県ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課 027-243-3600 へお願いします。群馬県ホームページの URL は、最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題について分かりやすく紹介しています。ワイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日。午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング。放送時間、月曜から木曜日。午後5時50分から5時54分。ジャンポケロード。群馬テレビ、毎週金曜日、午後7時30分。再放送、日曜日、午前9時30分。お笑いトリオ、ジャングルポケットが、様々なミッションをクリアしながら、 群馬県内をめぐるふれあいミッション旅バラエティです。11月12日、11月19日、中之条町、12月3日、伊勢崎市。問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2167。 群馬交響楽団演奏会情報。演奏会名、日程、会場、内容。定期演奏会、11月20日土曜日、開演時刻午後4時、3時会場、高崎芸術劇場。指揮、井上道義。太鼓、林英哲&英哲風雲の会。曲目、八代亜紀夫、交響曲、ほか。湯煙コンサート、群響草津公演。12月5日日曜日、開演時刻午後2時30分、2時会場。草津音楽の森国際コンサートホール。指揮、斉藤ゆかり。ピアノ、高木龍馬。チェロ、佐藤春馬。曲目、モーツァルト、ピアノ協奏曲第20番。ハイドン、チェロ協奏曲第1番、ほか。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局。電話、027-322-4316。県民手帳販売中。毎年多くの人に好評をいただいている県民手帳の4年度版を販売しています。各月、各週予定表のほか、県のデータや生活に役立つ情報などを掲載。4年度版は、観光、温泉、農畜産物や道の駅マップなどを関東カラーで紹介するなど、大幅にリニューアルしました。また、透明カバーの中に、両面印刷の表紙2枚が入っているため、1冊で4色、ぐんまちゃんその他3色を楽しむことができます。費用、A6 スリム600円税込み、A5 大型1200円税込み。販売場所、県庁県民センター、県統計協会、前橋市大手町、県庁統計課内、県内取扱書店、県内取扱コンビニエンスストア、A6 スリムのみ、など、その他、詳しくは、県統計情報提供システムホームページをご覧ください。問い合わせ先、県統計協会、電話、027-226-2412。県議会第3回後期定例会、11月24日水曜日に開会します。なお、本会議の様子は、県議会ホームページにおいて、インターネット中継するほか、質疑及び一般質問は、群馬テレビでも生中継します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ぜひこちらからご覧ください。日程、議事予定の順に読みます。11月24日水曜日、本会議、開会、提案説明。29日月曜日、本会議、質疑及び一般質問。30日火曜日、本会議、質疑及び一般質問。12月2日木曜日、本会議、質疑及び一般質問。6日月曜日、常任委員会。7日火曜日、常任委員会。9日木曜日、特別委員会。14日火曜日、本会議、委員長報告、議決、閉会。開会時刻、午前10時、予定。問い合わせ先、県議会事務局政策広報課、電話、027-897-2892。あなたの周りのブロック塀は安全ですか？地震発生時にブロック塀が倒壊すると、その下敷きになり、死傷者が出たり、道路を塞ぎ、避難や救助活動の妨げになったりする場合があります。建築基準法に適合しない、または破損・老朽化したブロック塀は、こうした危険がありますので、 所有するブロック塀を自己点検してください。自己点検について、渦の1から5の項目を自己点検してください。一つでも不適合がある場合や、わからないことがあれば、建築士などの専門家へ相談してください。倒壊する恐れがあると判断された場合は、撤去するなどの改善をしてください。自己点検の項目。1、塀の高さが 2.2 メートル以下か。2、塀の厚さは10センチメートル以上か。塀の高さが2メートル強の場合は、15センチメートル以上。3、控え壁があり、その間隔が 3.4 メートル以内か。塀の高さが 1.2 メートル強の場合。4、コンクリートの基礎があるか。5、塀に傾き、ひび割れ、ぐらつきがないか。県内の補助制度。道路沿いの倒壊する恐れがあるブロック塀の撤去などに対し、高崎市、桐生市、太田市、館林市、富岡市、安中市、吉岡町、神流町、明和町が補助制度を設けています。詳しくは、市役所、町役場にお問い合わせください。問い合わせ先、県庁建築課、電話 027-226-3708。 11月は個人の事業税の納期です。個人の事業税は、県内に事務所・事業所を持ち事業を行う個人に課税される県税です。税額、事業の総収入から必要経費・事業主控除、年額290万円などの各種控除額を差し引いた課税所得金額に、事業種別に定められた税率をかけたもの。納期限、11月30日火曜日。納税場所、県内の金融機関、郵便局、県行政県税事務所、コンビニエンスストア、ペイジー対応のインターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM、スマホアプリ、LINE Pay、PayPay を利用した納税、Yahoo 公金支払いサイトからのクレジットカードによる納税。詳しくは、送付する納付書の裏面または群馬県ホームページを確認してください。口座振替納税は、11月30日が第2期分の引き落とし日になります。預金残高を前日までに必ず確認してください。これから申し込む人は、来年度の納税から利用できます。問い合わせ先、県行政県税事務所、県庁税務課、電話 027-226-2196、 ベイシア文化ホール、群馬県民会館の令和4年度の予約を開始しました。県有施設の在り方見直しの方向性が定まるまでの間、受付を停止していた4年度の利用予約を開始しました。予約対象施設、大ホール及び付随する施設。付随する施設のみの予約はできません。また、小ホール、会議室は4年度は閉鎖のため、貸し出しは行いません。予約方法、利用希望日の1年前の同月から電話または来館による先着順で受付します。ただし、毎月1日、定休日の場合はその翌日は、来館により受付順位の抽選を行います。その他、4年11月までの予約は、受付開始済みのため予約できない場合があります。詳しくは、ベイシア文化ホールホームページをご覧ください。問い合わせ先、ベイシア文化ホール、電話 027-232-1111。 県民カレッジの参加者募集。様々な公共機関などとの連携により、生涯学習の場を提供する学習サービス提供システムです。多様なメニューの中から、目的や趣味などに合わせて学ぶことができます。受付・申し込み期間、火曜から土曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く。対象、県内在住または在学・在勤の人。申し込み方法、 直接または電話、その他、講座内容など詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。申し込み先、問い合わせ先、県障害学習センター、電話 027-224-5700、馬事公園体験乗馬教室4回コース12月生、日程・時間12月1日水曜日から4年1月31日月曜日の希望する4回、火曜日を除く、開始時刻午前9時、10時15分、11時30分、午後1時30分、2時45分、場所、県馬事公園、前橋市富士見町、対象、当園を初めて利用する小学3年生から70歳までの乗馬初心者、定員、各20人、先着、費用、一般、14,200円、高校生以下、12,200円、受講料、保険料など、受付、申し込み期間、1月15日土曜日まで、火曜日を除く、申し込み方法、電話予約後、所定の申し込み用紙、申し込み先、問い合わせ先、県馬事公園、電話 027-288-7002、 東京2020オリンピック・パラリンピックで活躍した本県ゆかりのチーム、選手を紹介します。東京2020オリンピック・パラリンピックでは、多くの本県関係選手が活躍しました。世界の大舞台で活躍する選手の姿は、日本中に勇気と感動を与えてくれました。メダルを獲得した本県ゆかりのチーム、選手の皆さんを紹介します。オリンピック、女子ソフトボール、本県関係選手8名、ビッグカメラ高崎7名、太陽誘電1名が出場、金メダルを獲得、2008年北京オリンピックに続く優勝、上野由紀子投手をはじめ、日頃から群馬を拠点に活動している選手たちが躍動しました。本県関係選手、上野由紀子選手、藤田大和選手、吾妻遥選手、市口由佳選手、内藤実選手、山本優選手、森さやか選手、以上、ビッグカメラ高崎、原田のどか選手、太陽誘電、オリンピック、見延和康選手、フェンシング男子エペ、福井県越前市出身、ネクサスフェンシングクラブ、本社高崎市所属、団体戦でオリンピックフェンシング競技において日本史上初となる金メダルを獲得しました。2018から19シーズンでは全個人種目を通じて日本選手として初めて年間ランキングで世界1位を獲得。東京2020オリンピックでは JOC シンボルアスリートとして大会以外の場でも普及活動に尽力しました。パラリンピック、唐沢健也選手、陸上男子、渋川市出身、県社会福祉事業団所属、県立展示図書館勤務、視覚障害、全盲、陸上男子5000メートル、視覚障害 T11 で銀メダルを獲得し、1500メートル、視覚障害 T11 で4位に入賞しました。ガイドランナー、伴走者と息を合わせた走りで、パラリンピック初出場でメダルを獲得しました。群馬県ホームページ、https://www.pref.gunma.jp/から検索してご覧ください。以上、インフォメーション、お知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジー、を発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-228-7002 226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和3年11月号を終わります。